朝日新聞ポッドキャスト。
ノンフィクションライター石戸悟さんをゲストにお迎えした議論を前回の続きからお伝えします。
そうなんですよね。いや、まあ、それこそ朝日新聞なんかにもいろいろなルポであったりとか、
乗るでしょ、乗ってる、乗ってる、
あるんだけども、
面白いやついくつかあった。
確かにそういうね、上流から下流までみたいなことであるとか、本当にその、ね、多数のそういうね、医療関係者がどういうことやってるのかみたいなところの視点っていうのがね、もう一つあってもよかったかなと思いますよね。
だからトータルで見てないんですよ、みんな。
そうですね。やっぱここの事例になっちゃう。
そうなんですよ。ここの病院の事例って、うん、大切なんだけど、それとは別にここの病院はこうだった、でも他の病院はどうだったんだろうとか、その下の方はどうなってんだろうとか、じゃあ中等症まで受け入れてるとか、その軽症まで受け入れてた人たちってどうなってたんだろうとか、ホテルどうなってたんだろうとか、まあ、なんかそういうのも全部一人で見ると、
そうですね、
見えてくるものってやっぱあるんですよね。ああこういうふうな問題なんだみたいな、ここがこっちが目詰まりなんだなとか、あっちが目詰まりかもしれない。だけど、やっぱこの意識の変化ってすごい、医者の意識の変化って相当難しいんだなとか、
はいはいはい、
だからやっぱそれはなんかやっぱ思うわけですよ。
だそういう意味で言うと、まあ、我々メディアっていうのはマスコミュニケーションなわけじゃないですか、はい、まさにコミュニケーションをする媒体なわけですよ ね、 すね、うん、なんだけれども、そのコロナに関してもやっぱちょっと腰がそういうところで引けてたかなっていう感じは。
まあね、だからそのおかげさまでって言ったらですけど、なんか僕は僕で結構なんかこうその隙間産業
だから石尾さんの記事みたいなものに頼らざるを得ないというかね、そういうところが、まあ、なきにしもあらずだったなとは思いますよね。
だまあそこはね、なんか僕は別に自分がやったやったとかっていう気はないですよ。だからそれは単純になんかまあ、言い方があれかもしれないですけど、ちょっと軽く聞こえるかもしれないですけど、僕はそういうのが面白かったわけですよね。
ああ、なるほど、ね。
その一人で全部、まあ、見に行ったときに、やっぱりそこにいる、ドクターとか看護師の人たちとかは、一人一人ものすごくこう、まあ、短い時間だったけど人間として尊敬できるなと思う人たちばっかりを取材することができたし、その人たちが言ってることっていうのはやっぱそれはそれでやっぱ重みを感じる瞬間ってやっぱありましたから、やっぱ面白かったですよ。
だからね、まあ、そこはねやっぱり多分石戸さんみたいなその筆一本ね、自分の力で記事を全部紡ぐっていうライターさんと、やっぱりこう基本分業が
分業、ね、
になっているその新聞社、まあ、そういうもちろんグループで取材することの良さはあるんだけれども、一方で大きい視点とか一筆書きの視点みたいなのが持ちにくいっていうところが出ちゃったかもしれない。
まあ、だからパーツ主義になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。それを寄せ集めるっていうことになりがちっていう、ね、
そう。だからここの中だから昔の週刊誌の言い方でいうとアンカーとデータマンって言い方してたじゃないですか。
はいはいはいはい。
でデータマンっていうのは、まあ、取材してきてメモを上げる人たちと、
うん、
で最終的にはその、まあ、デスクなりキャップなりって人が、まあ、アンカーという形でまとめるっていうやり方が今、うん、まあ、新聞社なんかでも割と普通のやり方になってる。
そうですね、
いますね。
あります。
社会部なんか特によ
くあります、ね、
そういうやり方で、うん、まあ、現場で聞き込みしてる。でもいや僕はだからそれはそれで別にいいとは思ってるんですよ。だけど一方で現場で取材してる方が知ってることっていっぱいあるよねみたいな。
そうなんですよね。
アンカーの人たちって結局別にいないわけだから。
いないいない、まあ、僕もやったことあるから分かりますけれども、やっぱり現場に行って初めて分かる空気感とかね。
そうなんですよ。
あとそのやっぱこうなんていうかな、人のこううねりみたいなことがあって分かんないんですよね。
騒然としてるとか、何でもいいんですよ、
う
ん、こうなんかこう救急車が搬送されてきたでも何でもいいんですけど、そういうものっていうのはやっぱ外に行かないと分かんないもので、なんでアンカーの人たちにそれをこの委ねてしまえるのかって、委ねないといけない場面もあるけど、でもそれとは別に外にいる人間だからこそ書ける話、うんうん、そういうのがあった方がいいんじゃないのみたいな。
逆に 3.11 の時とかは現場の記者がいっぱいいて、アンカーになる人っていうのは会社の中にねずっといなきゃいけないみたいなのがあって、全然その本人は出たくてしょうがないですよ、もちろん。
そりゃそうでしょうね。
なのにやっぱそりゃお前はダメだっていうふうに言われてるから、はがみしてね、で原稿をまとめてるなんていう人もいたし、
あとほらでもその人たちって結局順番で出てったじゃないですか。
まあまあそうですね、最終的に。それはそうです、確かに。
でもそれでやっぱ戻ってきたときに、アンカーの役割ってやっぱ変わってくると僕は思ってるんで、やっぱアンカーもやっぱ出た方がいいし、
そうですね。
で、そこの最低限それやってからまとめるとか、なんかそういうのも、 いいんじゃないか。だからそのせっかく僕らなんかからするともったいないですよね、
うんうん、
いろんな病院とコネクション持ってる人たちが、まあ、個々のにはいて、
うん、
でそれじゃあトータルで見ると何が言えんのっていう、う
ん、でね、そのコロナに関して言うとね、やっぱり僕はねもう一つすごい気になってるのが、
はい、
まあ、ちょっとこのエビデンス問題なんですよ、ね、
エビデンス問題
だから、そのもう GoTo にしてもオリンピックにしても、まあ、影響したかしてないかなんていうのは分かんないわけじゃないですか、うん、
なかなかね、
そんな簡単に分析できるようなそのねものじゃない、複雑なわけですよ。でそのまあどうもあったかもしれないねぐらいのことしか言えないっていう中で、一体そもそもね、じゃあそのやっぱりこう報道ってね、クリアカットにそこはでもオリンピックがやったのは良くなかったとかねっていうような主張しがちじゃないですか、
はいはい、
もう無理なんじゃないかなと思って。
いやだからそこはね、もう僕すごく考えたとこの一つ、この間考えてきたとこの一つで、
うん、
まあ、これもまた自分の事例になっちゃうんですけどね、ニューズウィークでこの間、まあちょっとそのオリンピックの総括みたいな原稿出してほしいっていう取材が依頼があって、
うん、
まあ、別に僕スポーツ記者じゃないから、まあじゃ あのなんか適当に考えますね見繕えますよっていうことで行った時に、だからそのオリンピックっていうのに対して言えばね、オリンピックがその要は過剰にみんななんかその意味付けられるものになっちゃったとですよね。政治イベントだけど、
はいはい、
でも考えてみたら、ま、あの大規模スポーツイベントじゃないかと、
うん、そうですよ、そうです、
ね、で、はい、これはまあ所詮
もちろんそうです、
あの所詮というか、まあ、オリンピックというのはそのようなものであったはずで、
うん、
なぜいつの間にかね、なんかここ国威発揚みたいなね、
うん、そうですね、
ものへとみんなすり替わり、それがあったかも当然であるかのようになってきたかっていうことに、
うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、あった時にね、で思いっきり視点をミクロに落としたんですよ僕原稿で、うん、でそれはまあ、あるまあ、そのオリパラの、まあ、医療関係のね、まあ、その動線し、あのどういうふうな動線引くとかそういうのも含めて、あ、仕切ってた人と、まあ、ちょっとそのコンタクトがあったんで、それ聞いてみたりとかね、まあ、そういうところで、まあ、あったわけですよ。つまり、医療問題、医療問題っていうふうに言ってるけど、そのじゃあ医療の逼迫とかにオリンピックというのがね、じゃあどういうふうに現場から見えてたのかっていうことって、うん、なかなかこれってやっぱアプローチしにくいんですよね。
ね、うん、
でもその、まあ、その人が言うにはですけど、まあ、その人が言うにはっていうか、まあ、実際そうなんだけど、いやもうかなりコントロールしてたと、
うん、
できてるんですよと。でそれはなんでかって言えばっていうことで、要するにオリンピックとかパラリンピックみたいなイベントをやるときって、まあ、大規模スポーツイベントをやるときっていうのは、大抵もうどういうふうにやるっていうルールがもう決まってて、
うん、
まあ、そのあらかじめその外国人ですからね、日本語通用しないよっていうような人たちとか、まあ、英語ができればそれでいいけど、できないっていう人たちもいるわけじゃないですか。
そうですね。
でそういう人たちをじゃあどう対応するのかっていう時の、うん、まあ、やり方っていうのは、まあ、やっぱりちゃんともう それなりに現場の知見っていうのは ある程度マニュアル化されてるものっていうのはやっぱりあるんだと。
ほう、
まあ、例えば搬送ルートを決めておくとかね、
あ、なるほど、
あらかじめどこに入れる、あっちに行く、この場合はこうするっていうことも含めて、
うん、
で例えば熱中症だったら、一定の気温でどのぐらい出るかっていうのは分かってる、
うん、
大体割り出すことが想定できるじゃないですか。
そうなんですね、
っていうことを言うわけですよ、
うん、
でそのじゃあ想定できる範囲内で言えば、じゃあかん、まあ、いわゆるその、まあ、会場内で対応できるもの、
うん、
で会場の外で対応しなきゃいけないもの、
うんうん、
まあ、要するに搬送しなきゃいけない、
うん、
でどのぐらいで切るのかと、
うん、
でまあ、そういうことを含めて考えながら、まあ、運用していくときに、その人が言ってて一番印象に残ったのは、じゃあ医療逼迫って言いますよと、
はい、
でもそれ主語でかすぎるでしょと。
お
どこの病院、どの地域の、どこの病院の、どの症、どの病床の、うん、でどのぐらいの人たちが逼迫したのかと。
そうですね。
でこれを言ってくれたら医療逼迫っていうので現場で対応できますよと、
うん、
あ、それだったらじゃあこの病床をいくつ開けてほしいんですねと、
はいはいはいはい、
分かりました、じゃあ違う病院に何かしましょうとかね、オリパラ関係の病床でもしじゃあ逼迫するっていうんだったら、そのオリパラ関係者は何人いるんですかそこにと、
うんう
ん、じゃあもしその見れないんだったら別のところにじゃあ行きましょうとかね、
はい、
でその中のコロナ患者は何人、その中のじゃあ、いわゆる外傷系ですね、
うんうんうん、
この整形外科とかで見なきゃいけない何人、
うん、
だから例えばそういうふうに細かく分けていく本来は、
うんうん、
でその本来細かく分けなきゃいけない話が全部医療逼迫とオリンピックっていうので結びついて語られちゃってて、
あ、はあはあ、
そのオリンピック関係者がじゃあ実際にどのぐらいの頻度だったのかっていうことのその細かいデータの話とかってやっぱりなかなか 出てこないし、で
それってなんで出てこないんですかね。
いや、やっぱり言えないんでしょ。
言えない
っていうふうに言ってましたね。あのやっぱり言えないんじゃないかと、まあ、言えないですよ、それは。だって、あの実際にそのオリンピックのせいで、どのぐらいかっていうのって、やっぱり難しいじゃないですか、その外に出てた人たちはいたけど、うん、まあ、実際にいろんな総括的なレポートを見ても、あの要するにその一番懸念されていた、うん、あの会場内でのクラスター発生みたいなものっていうのはやっぱ極めてかなりコントロールされてたって、
うん、
し外に出るなんていうこともあの極めて厳格にコントロールされてたと。
でなんかそのオリンピック関係なくてもどこの地域でどこの病院でいくつの病床がとかっていう細かいデータって出てなくないですか。
あ、だからそういうのもやっぱりやっぱそこの議論が出てきてないんだと思いますよ。だから医療逼迫って言葉でなんかみんな僕たちは片付けようとしてがってるんだけど、でそこでもあのじゃあどうしなきゃいけないかっていうようなことを実際に医療の現場でじゃあどうしなきゃいけないんですかっていう時って、うん、っていうのはあの結構なんかこう頑張って論文にしようっていう人たちがいるわけですよ。
あ、なるほどね。
いるんです、いる、実際にいて。で僕の取材先でもあるんだけど、その名古屋大学なんかの先生がやっぱ発表したりとかするわけですよ、
うんうん、
そうい う, こう医療体制だいたいどのぐらいなんだっていうような論文も発表されていったりとかしていて、うんうん、で結構細かい議論でできるだけのものは揃っててるんですね。でもそれがなんでできないのかっていうのは僕らもよくわかんない。
わかんない。
けど、例えばその、まあ、不要不急のね、医療って、うん、まあ、ってないわけですよ。
まあ、それはそうでしょう。
うん、でも、まあ、不要な医療っていうのはまあないですね。
ないですね。
まあ、これはまあ絶対ないですよ。
ない。
うん、でも、不急のものというかね、急がなくてもいいものっていうのは遅らせるっていうのは、
うん、まあ、それはあるでしょ。
やっぱり災害なんかでは、災害だとするならばね、まあ、これは当たり前のというか、もうこれは極めて当たり前の話で、
そうですね、
でこういうことも含めて、その災害の対応にあたってね、災害時の医療システムっていうのは、こうしなきゃいけないんじゃないですか、このぐらいだったらできるんじゃないかっていうようなことも、まあ、試算がちゃんとあるわけで、そこにちゃんと乗っ取って、なんか議論していくっていうのはね、なんか僕はすごく大切だと思ってて、で、まあ、るんですけど、まあいかんせんね、なんかそういうふうにはなかなかまあ進まないのが、どうしてかと言われればよく分かりませんが、でも、なんていうのかな、現実には進んでこなかったわけですよね。
でも僕はでもそれはやっぱり現場のね、医療現場に任せるのは酷な話であって、やっぱりその厚生労働省とかね、
あ、もちろんそうですよ、
厚生労働省が人員足りないんだったら、それこそ内閣官房とかをオンと取って、他の省庁とかを使ってやるべきだってと思いますけどね。
まあ、だから政治決断の領域なんで、これは。
そうですね。
うん。だからそのあたりのこともね、なんかもうちょっとね、うまくやれたところはあると思うし、やっぱその医療体制の専門家っていうのを、やっぱ公衆衛生とかね、感染者数どう下げようとかっていう話とは別の領域なんで、これは。
なるほどね。
明らかに災害っていうのは、だからその災害医療の専門家の人員っていうのをかなり分厚くね、あの中に取り込んでいくっていう、
ひょっとしたら民間でもコンサル会社とかうまくできるかもしれないですよね。
ああ、だからそういうのもうまくやれるところはあると思いますよ、うん、ただだからそこでね、よく言われたらやっぱ机上の黒になってねえかみたいなこと言われるんだけど、でも、うん、うまく差配をするっていうことの、
そうですね、
システムを作り直すというようなことで言えば、やっぱり1年半時間はあったわけで、
そう、そうなんですよね、
うん、だそれが未だになって、その災害だ災害だっていう割に、
うん、
なんか災害になってるよう、災害地になってるようには見えない人たちっていうのはやっぱりこう、
いますよね、
いるわけですよね。
いますね。
でそれがなんか僕はだいぶ前からこの災害し、まあ、医療っていう言葉を、
うん、
のにちゃんと学んだシフト体制を作んなきゃみたいな話をしてた側からすると、
うん、
未だにそうは見えない人たちっていうのがいて、でそのギャップっていうのはこれはもう本当にそのあるんだろうなっていうふうに、その夏川さんが言うようなね、
うん、
ものっていうのはあるんだろうなっていうふうに思うし、でもまあでもそれでもね、まあ、もうちょっとだけ擁護すると、
うん、
役割分担ができてればいいと思うんですよ。
まあそうでしょうね。
地域の中でうちはコロナ見るよっていうところと、ここまでは見るよっていう病院と、
うん、
見ない代わりにこっち受け入れるよっていう、
うんうん、
うち見ないけどこっちの患者回してよとか、
うん、
なんかこの病気の患者ね、入院してる人たちとか回してくださいとか、うん、あるいはそのまあなんかその先生がそのコロナ対応でね取られると言うんだったら、この病気の人たち一時的にね、
うん、
こっちの病院で見る、でそんなに地域もそんなに離れてないから、
うん、
ここでまあちょっと分割しましょうとか、
うん、
まあ何でもいいと思いますけどね、なんかそういうこう、 役割分担がある程度できていて、うん、あのうちのクリニックはここまで見ますとか、
なるほどなるほど、
このここはこうですとかって、ね、こっちでじゃあなんかこのクリニックも含めて、まあ、こっちでちょっと受けれますよとかって、うん、なんかその一回じゃあ入院打ち切って出ていただくんだったら、その時のケアっていうのはじゃあうちで見ますからとか、
うんうん、
でなんかあった時にはそのじゃあ主治医の先生とあのこう連絡するようにしましょうとか、
うん、
あの聞けるようにしておきましょうとかね、こんなの別にあれば、
うん、
よかったなと思いますよ本当に。で決して、まあ、不可能なことではないっていう声はやっぱりそういうのをね含めてね、役割分担とかそういうのを含めて地域の医療体制の再構築っていうのは不可能なことじゃないんですよっていうふうに言える人たちもいるし、実際そういう知見で動いてきた人たちもいるわけだから、
うん、
あの多くの、あのところでねできることっていうのはもしかしたらそういう成功体験から学べるのかもしれないねという。
なるほどね、
う
ん、そこの大事さね。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
だからやっぱり今のその話の流れでいくと、やっぱ政治決断っていうことでいうとね、とはいえね、僕はね菅さん、まあ判断難しかっただろうなと思うんですよ。例えばその GoTo のことを考えてみても、まあ結構もうずっとやめろやめろって特に朝日新聞とか言ってたような気がするんですよ、うん、だけれどもまあエビデンスないし、それからそもそもその、まあ、人流は多分絶対増えるんですよね GoTo にした方が、ね、
それはそうですよ。
なんだけれども一方で確かにそれでこう観光客とか来なくても疲弊してるみたいな話もそれは分かるじゃないですか、
うん、
どっかでバランス取っていかなきゃいけないっていうのは、まあ、政治家としてはね当然の話にはなってくるっていう中 で、
そうそう
でやるかやめるかの判断って、じゃあそれ専門家に聞くったってどの専門家に聞くかで全部話違ってくるでしょ。
あ、そうですよそうですよ。だからそのどの専門家がどういうふうに判断するかっていう問題がある
どう決断するのっていう、
そうだからここまでちゃんと考えないと、
うん、
決断しろっていうことは別にできるんですけど、あのそれはあのいろんなジャンルでねの人たちなんかからすればそれは相互に矛盾する考えが出てくるなんて当たり前の話 で、
ね、医療関係者の間でも話分かれるじゃないですか。
分かります分かります、ね、医療関係者ってその公衆衛生系の人たちの間で分かれることもあるし、
うん、そうですよね。
でさらに言えば経済学者からすればそのデータの見方どうなのみたいな声も当然上がってくるし、
ありますよね。
でまあその GoTo どこまでが GoTo のとかっていうのだってなかなかやっぱ難しい、
うん、
あの言えるのは難しい。ただあのまあだから政治決断っていうことでシグナル示せっていうねことでやめるんだっていうことでなんかこう社会に対して注意を促すんだみたいな感じだったらそれはそれでその通りだろうとも思うし、だからこのあたりはなんかそのまあエビデンスって一体何なのかっていうね。でそこはまあでもその段階があるわけですよ。すっげえ硬いものもあるし、
あーなるほどね、
でもまあ、 あの強固な仮説ぐらいなものもあるかもしれないしっていう。だけど最終的にはあの何を踏まえてっていう時に、
うん
っていうのはあの僕はねやっぱりねその目標がやっぱり示されるってことが大事だったのかなと菅さんなんか見てては思いましたね。
出口戦略みたいな、
ね、出口戦略でつまりここまで行ったらこうするんだみたいな、うん、
なるほどね、はいはい、
ここはあのだから今はなんか、
うん、
早かったかもしれないから分かった、じゃあちょっと社会的なシグナルも含めてやめると、
うん、
でもここまで行ったら再開するようにしたいとか、うんうんうん、あるいはそのまあ、だからそのイギリスみたいなね、ああいうこともすごくほらあの極端かもしれないけど結構あのきちんとやるじゃないですかあの国は、
うん、やりますね。
実証実験みたいなのもやるし、
ね、うん、やるやる、
あのまあ、大体ここまでを許容するっていうか、うん、リスクはここまで許容しますっていうふうに打ち出すのか、まあ、でもこれもあのでもそれがないとねやっぱなかなか議論できないんですよね、
うん、
GoTo の話とかも含めて、うん、そこは打ち出すのは政治しかなくて、ね、
うん、
でも政治がやっぱここまでをこういう日本はこういう戦略でここまでは許容するとか、
うん、
あるいはこの先はちゃんとあの、まあ、ブレーキを踏みますよとか、
うん、
ここまで行ったらブレーキ踏みようみたいなっていうような議論をやってこなかったツケはあるかもしれない、まだ。
なんかでも突然思い出しましたけど去年の 頃には大阪の吉村知事とかって大阪のその出口モデルみたいなのを示すんだとかって言ってませんでしたっけ？
あ、言ってます。
それで西村さんに反駁されたりしてませんでしたっけ？
だからその非常にこう吉村さんは難しい舵取りを迫られ、うん、一回第4波の時かな、4波の時だったと思いますけど、医療体制がかなりね、大阪だけ非常にこう、
あ、そうでしたね、
もうかなり強烈に逼迫してきたっていうのもあって、うん、で本人とちょっと2回ぐらい、それこそスタジオで一緒になったことありましたけど、おいおいおい、でも吉村さんはやっぱり割とあの時の経験から今は割と学んでいくっていう形で相当、まあ、ある意味では慎重にだけど再開を目指すっていうような形にシフトしてますね。
でも今もその特に出口の数字を示したりはしていない
かな。あ、そうですね。だからそこは、まだちょっとその詳しく調べないといけないな、ね、うん、でもまあ、難しいっていうのが分かったって感じじゃないですかね。新しい、そこをね、でもね、ただ、議論してないこともないんですよ。
なるほどね。
議論はしてるんですよ。だから、ここはね、小池さんとはちょっとやっぱ違うところで、吉村さんはね、割とその、きちんとその、まあ、数字なり考え方なり、一定の指標をちゃんと持って議論してこうぜっていう、出口は、出口を議論するって姿勢はやっぱ残してる。でもこっちは、かたや東京はやっぱそういうのもない上に、医療体制どうすんのっていう話も、まあ見えてこないし。
小池さんがなんかシューッと存在感を消してますもんね。
外に出ると大変だからでしょうね。だからそのあたりもね、なんか本当は、だからこういうのって、何をどこまでっていうのが、示すっていうことが一つの、まあ、指針ですよね。
そうですね、
うん、指針を示すっていうのがこういうこうなんとかいろんな問題、とにかくね、コロナに関してはね、非常に複雑な問題がいくつも重なってるわけですよ、
うんうんうんうん、
社会的にもね、
本当そうですよね、
うん、で学校行くなって言っちゃって、うん、でも行かないと大変な、
うん、そうなんですよ、
ね、でそれはもう本当にその学校行かないことによる不利益っていうのは、例えば虐待リスクの高い世帯に生まれてしまった子どもたちなんかに、ね、うん、やっぱかなり負担が押し付けられてるわけですよ。あるある、これはもう事実として、
うん、
で、まあ、あるいは貧困世帯と言われるようなところにもかなり押し付けられてきてるわけです。でそれは学力の問題ともありますがね。で 家からやっぱり離れないといけないっていうか、うん、家が最後別にそんなに安全でもないし、ステイホームって言ったって家にいる方が危険なんだよっていう人たちも相当負荷がかかってる。
ありますからね、
でこれ現実の問題としてあるから、
あるある、
その現実な問題としてあるっていうことと、じゃあ、感染症対策っていうのね。で、これはまあやっぱすごく難しい舵取りを迫られる中で、ここの舵取りっていうのは、やっぱりね、一筋縄ではいかないし、たとえ何が正解とも、いわく言い難い部分っていうのも出てくるけど、でもそこにも含めてね、なんかそろそろこの付き合い方、こんぐらいで付き合っていくんだっていう、
そうですね、どうやらまだコロナとの付き合いは続きそうですからね。
続きそうですからね。だからそこはまあ次期リーダーというか、
うん、うね、
総選挙も含めて交わしていくところになるんでしょうけどね、うん、でもやっぱりこういうのを見てても思いますけど、
うんうん、
政治のね、決断とか、あるいはこの複雑な問題に対して の、
うん、
その答えの出し方というかな、うんうん、なんかそのっていうのはやっぱりいろんな見解を出し合っていくっていう時期っていうのはあってもいいんですけどね。
そういう意味でのコミュニケーションがもっとあってよかった、
うん、そう、いろんなものを出していくっていう、
なるほど、
うん、そうですね、こういうパターンもある、ああいうパターンもあるみたいなね、
モデルを示して、
モデルを示していくっていう、
その上でこう広く議論を喚起すると、
そうそう、でそこの中でちょっとその決めていきたいんだっていうようなこととか、まあそういうのって菅さんともすごく難しかったと思いますが
そうですね、
他方でじゃあメディアでもできてたかってそうでもないじゃないですか。いや
全然でしょうね。
だからなんかこう、まあ僕はちょっとその辺が不満はだいぶ残ってますけどね、うん、そうしてもよかったと思うんだよ ね、
まあ、ね。ノンフィクションライター石戸悟さんとの議論の途中ですが、この続きは次回お伝えします。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。 @朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。